皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報、令和3年5月号をお届けいたします。今月の表紙は全国高校選抜ラグビー大会初出場、文武両道を掲げる県北の名門高校と言わしめる古豪佐沼高校ラグビー部、埼玉熊谷ラグビー場を前にこれからの試合に臨む部員、グランドを見つめるグリーンのユニフォームの背中は、さあやるぞとの思いが伝わる一枚です。どのような青春の1ページに残る物語がこのラグビー場で待っているのでしょうか。今月の特集で詳しくご紹介いたします。今月号内容、特集佐沼聖地に立つ、一部、第22回全国高校選抜ラグビー大会、二部、第32回高等学校選抜ボート大会、今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。
特集佐沼聖地に立つ、一部、3月25日から31日までの日程で開かれた日本ラグビー協会主催の第22回全国高校選抜ラグビー大会に佐沼校ラグビー部が初出場、27日28日の両日に開かれた第32回全国高等学校選抜ボート大会には同校ボート部が女子ダッシュ付きクドルプルの部で6年ぶりに出場した。一部では熊谷ラグビー場で奮闘した彼らの、二部では浜松市天竜ボート場で奮闘した彼女らの奇跡を追う。感謝の思いを胸に3月9日佐沼校ラグビー部に吉報が届く。第22回全国高校ラグビー選抜大会へ、学校として初の出場が決まった。佐沼校ラグビー部は大阪府の花園ラグビー場で例年開かれている全国高等学校ラグビーフットボール大会へ5度の出場経験があるものの、近年は1991年度に開催された第71回大会を最後に全国の舞台からは遠ざかっていた。しかし昨年秋開催された第100回大会予選で快進撃を続け、決勝の舞台まで駆け上がる。花園常連校の仙台育英学園校に敗れるも、各県2位の学校で記念大会枠を争った東北大会に出場。準決勝では岩手県の黒沢尻北高とスコア7対7の接戦を演じる。抽選により惜しくも決勝へは進めなかったが、強豪校との熱戦が評価され、実行委員会推薦枠により埼玉県熊谷市で開催される選抜大会の出場が決まった。初戦の相手は過去21大会中12回もの出場を誇る大阪府常翔学園、正真正銘の強豪との対決が決まった。大会前、熊谷市長を訪れた千葉響市長は、新チームになって初の公式戦で強豪との対戦、驚きはあるが地域の人たちからの応援を背に最後まで諦めず戦うと力強く宣言した。新チームは100キロ超えを5人揃えた重量フォワードが武器、ディフェンスの強化に取りかかる。15人全員で守りきるプレーで相手のミスを誘う作戦に出た。試合が始まると予想していた通り、佐沼校自陣でのプレー時間が長くなる厳しい展開。フィジカルが強く、速さ、うまさにおいても想像していた以上だったと振り返る千葉主将。0対43で前半を折り返すも、試合終了まで自分たちのラグビーを続けるという信念は変わらない。後半開始10分で2トライを奪われるも、 猿馬校の集中力は途切れない。後半13分、ゴール前で相手のファールを誘うと一瞬の隙をつき、サインプレーで相手ゴールへボールをねじ込む。聖地熊谷ラグビー場で初のトライ。猿馬校ラグビー部の歴史にまた一つ新たな記録が刻まれた。後半は7対17、猿馬校の初陣は試合スコア7対60で幕を閉じた。翌日は初日に敗退したチーム同士の試合が実施される。2日目の相手は沖縄県読谷高校。猿馬校と同じく実行委員会推薦枠で初出場をしたチームだった。応援してくれている人たちのためにも勝って地元に帰りたい。チームは勝利に向けて士気を高め合った。しかし試合が始まると猿馬校の動きが重い。2日目は勝たないといけないというプレッシャーもあって固くなってしまったと話す。試合終了間際トライを決め反撃を見せるも7対29で敗退。聖地を後にした。顧問の白鳥直人先生は全国レベルの速さや強さを体験でき、選手にとっても私にとっても良い経験になった。今までもこれからも目標は仙台育英に勝つこと、夏はその目標を達成して花園の舞台に立ちたいと前を向く。全国の舞台を経験して一回り成長した彼らの新たなトライが始まった。合わせて写真が10枚、次のようなコメントが添えられ掲載されています。ディフェンスを振り切りゴールを目指してかける。試合開始直前エンジンを組んで気合を入れる。聖地に掲げられた猿馬校横断幕。猿馬校として大会初のトライ。チーム歴史に新たな記録を刻んだ。試合開始前、気合の入った表情でグラウンドを見つめる選手たち。マスクは OB などの寄贈により作成したオリジナル。ハーフタイム、監督の指導を真剣な表情で聞く選手たち。その中でも最後の一枚は大きく、男性22名が3段に並び、後列は腕を組み、全員が一回り成長した自信に満ちた顔で写っています。両脇にはマネージャーでしょうか、女性5名が写っています。
猿馬聖地に立つ2部第32回全国高等学校選抜ボート大会女子ダッシュ付きコドルブル12位猿馬校ボート部。天竜ボート場で全力を出し切り、最後まで手を抜くことなく漕ぎ続けた猿馬校ボート部5名のスナップ写真が6から7ページに6枚、8ページには顧問の井上雄一先生と選手やスタッフの写真が大きく掲載されています。クルーズイントロダクション、満面の笑顔の選手の写真とポジションが紹介されています。コックス藤原玲奈さん、ストローク上野有さん、3番菅原沙耶さん、2番新田智香さん、バウ阿部優香さん。全国への挑戦と今後への経験。第32回全国高等学校選抜ボート大会は3月25、26の両日、浜松市天竜ボート場で開かれ、猿馬校ボート部が女子ダッシュ付きコドルブルの部に東北代表として出場した。昨年10月の東北選抜大会で優勝し、本大会への出場を決めていた。1000メートルのレースだった東北大会に対し、毎年選抜大会が開かれる浜松市天竜ボート場は倍の2000メートルで競われる。東北大会終了後から長距離に対応するため、オールを漕ぐペースの変更や体力づくりに精を出した。全国大会は新型コロナ拡大防止のため開催自体が危ぶまれたものの、3月上旬に無観客での開催が決定。しかし大会直前の3月21日、東海から東北にかけて降った大雨の影響で天竜ボート場のコース設備が被災。 大会本部は短期間での復旧作業に追われた。レースができる程度に復旧はしたものの、3日間を予定していた大会日程を2日間に短縮し、試合前に予定されていた公式練習は中止に、距離も2000メートルから1000メートルへ変更された。大会前日に視察に会場を訪れた佐沼校は違和感を感じた。コースを6レーンに分け、レース中の目印になるはずの V の間隔が広い。長沼ボート場は10メートルおきに、天竜ボート場も通常は25メートルおきに設置されていた V が、大雨の影響で250メートル間隔でしか設置されていなかった。コースに対してまっすぐ進めているかが分かりづらく、舵の操作がいつもより難しかった、と舵取り役であるコックスの藤原玲奈が振り返る通り、大会中はコースアウトする艇が続出。審判艇からは何度も警告音が鳴り響いた。そんな中、レースに向けて準備を始めた。自分の体のサイズに合わせて艇に金具を取り付けるリギングの作業に手こずり、他校の艇より遅れて出航する。その分予定していたアップの時間が足りなくなり、体が温まっていない中でレーススタートを迎えた。緊張と焦りが出てしまった、と主将の上野が話す通り、予選レースが始まるもクルーの動きが合わず、艇のバランスが取れない。他より遅れを取ったまま500メートルを過ぎた時、審判艇の警告音が鳴り、レース中断を告げる赤旗が上がった。1レーンを走っていた他校の艇が隣の艇に接触。レースは約1時間後に再スタートすることとなった。相次ぐトラブルもアップが足りていなかった佐沼校にとっては追い風に。再レースは先ほどのレースとは打って変わって好調な滑り出しを見せる。最後まで自分たちのペースを貫き、グループ3位に食い込む。決勝は逃したものの、翌日の順位決定戦へと駒を進めた。翌日は一番端6レーンでのレース。軽快なスタートを切り、順調に走っていたものの、コースを大回りしてしまった。艇は6番目でゴールラインを通過した。顧問の井上雄一先生は、初めて出た全国の舞台で堂々としたレースだった。冬場になかなか練習ができない東北のチームとして、選抜で順位決定戦に残ったのは立派、と選手たちをねぎらうと、親の会からの手厚いバックアップや、練習施設のスタッフなど多くの人に支えられていると感じている。佐沼は男子も良い感じに仕上がってきているので、夏は男女での全国大会出場を目指し、結果で感謝を伝えられれば、と次の大会への目標を続けた。上野はインターハイへの出場が今の目標、と決意を新たにする。夏の宮城県予選の舞台は長沼ボート場。地元の声援を背に、再び全国の舞台へ駆け上がる。
特集を終わります。
今月のホットライン、教えてペッパー先生。ソフトバンクロボティクスの人型 AI ロボットペッパーが講師を務める防災教室は3月3日浅虹小学校で開かれ、5年の児童14名がペッパーから地震発生時の心構えなどについて学びました。本市とソフトバンクは2018年11月に農業・教育・健康増進や観光などの分野で ICT 情報通信技術やAI 人工知能を活用し、地方創生につなげるための連携協定を締結しており、その一環として防災教室を実施しました。震災を風化させない。3月11日東日本大震災から10年を迎えました。東日本大震災南三陸町追悼式は同日南三陸町総合体育館で行われ、熊谷森博市長など800名が参列。気仙沼市総合体育館で行われた 気仙沼市東日本大震災追悼式には渡辺誠副市長など817名が参列、それぞれ哀悼の意を表し被災者に黙祷を捧げました。市では震災を忘れず今後も防災に取り組んでいきます。探検宮城の明治村、宮城の明治村ファミリープログラムモニターツアーは3月21日豊間町内で開かれ12名が参加しました。市と東北工業大学は豊間町の観光誘客に向けて歴史が残る町並みや建物を学ぶ親子向け学習プログラムを共同で開発、学習プログラムを利用した観光誘客の手法を検討するためモニターツアーを実施しました。県警本部長から賛辞、宮城県警察本部長賛辞の贈呈は3月24日狭間庁舎で行われ、熊谷安志留め警察署長から熊谷市長に賛辞が贈呈されました。市内では昨年9月24日以降交通死亡事故ゼロを継続、3月24日で交通死亡事故ゼロ6ヶ月を達成しました。熊谷市長は達成できたのは市民の交通安全への意識はもとより地域コミュニティや関係団体の努力の賜物と話しました。幼児教育の環境整備、登米市豊里こども園開園式が3月13日、石越虹色こども園開園落成式は3月19日、各施設で開かれました。市ではより良い子育て環境づくりに取り組むため、登米市子ども・子育て支援事業計画を策定、計画に基づき幼稚園保育所の機能を一体的に提供する認定こども園の整備を推進しています。幼稚園保育所の再編と合わせたこども園の整備により利便性の向上と安心して子育てできる環境が整います。豊里こども園は豊里幼稚園保育園を再編統合、市初の公設公営認定こども園です。石越虹色こども園は石越幼稚園保育所を再編統合した民設民営のこども園です。
今月のお知らせ、市内で暮らす新婚さんを応援します。新婚世帯に対して住宅の購入費用、賃貸住宅の契約にかかる費用、引っ越しの際に要した費用などを支援します。申請問い合わせ、福祉事務所子育て支援課、子育て支援係、0220-58-5562。 自分らしくこの町で移住定住をサポート、住まいサポート事業補助金、移住定住するために市内に住宅を新築または購入した人に助成します。建て替えや住み替えは対象外です。申請問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、ふるさと定住係、0220-23-7331。第3子以降が小学校に入学した保護者に入学祝い金を支給。対象、5月1日時点で市内に住所を置き、本年4月に第3子以降が小学校に入学した保護者。支給金額、1人につき3万円。問い合わせ、教育委員会教育部学校教育課教育振興係、0220-34-2679。 地域経済の担い手、中小企業・小規模企業みんなで応援。市内には約4000の企業がありますが、そのうちの約 99% を中小企業・小規模企業が占めています。条例が目指すもの、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化といった社会構造の変化に加え、産業構造の変化、さらには消費者ニーズの多様化など、経営環境の変化に伴い
厳しい状況が続いています。また、新型コロナウイルス感染症による影響を受けるなど、困難な事態に直面しています。このような中小企業、小規模企業が成長して発展していくためには、自らが努力することはもちろん、市や大企業、教育機関、金融機関などや市民の皆さんが一丸となり、オール止めで施策を総合的に推進していくことが大切になります。今後は条例に基づき、中小企業、小規模企業の振興に関する施策の実現に向けて取り組んでいきます。問い合わせ、産業経済部、地域ビジネス支援課、地域ビジネス支援係、0220-34-2706。
多様なビジネスのステップアップを支援します。産業支援事業取り組みを実施することで売上増加や事業拡大が見込まれる事業に対し支援します。対象者市内事業者、申請期間通年、創業支援事業、市内で新たな事業を開始する人に対し創業時に必要な資金の一部を支援します。対象者、市内で令和4年3月までに事業を開始する人、支援件数1件程度、公募期限31日月曜、空き店舗活用支援事業、空き店舗を活用して事業を開始する人に店舗の改修費や賃借料を支援します。申請期間通年、申し込み問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課、地域ビジネス支援係、0220-34-2706。市医療局職員を募集します。看護師15名程度。試験日第1回5月23日日曜、第2回8月1日日曜、第3回10月24日日曜。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888。ご利用ください。子育て支援センター。施設名、事業名、申し込み問い合わせの順にお知らせします。狭間子育て支援センター、狭間児童館内、ひよこ広場、0歳から2歳、毎週火曜10時半から11時半、うさぎっこ広場、3歳から就学前、毎週木曜10時半から11時半、0220-22-2524、とめきさがみ子ども園、子育て支援センター、のびつく広場、毎週火曜、10時から11時半、0220-52-3558、東和子育て支援センター、マーヤ子ども園内、ワイワイ広場、毎週金曜、10時から11時半、0220-42-2101、中田子育て支援センター、中田児童館内、カムスク広場、毎週木曜10時半から11時半、0220-35-2525、豊里子育て支援センター、豊里子ども園内、タンポポ広場、毎週火曜10時半から11時半、0225-25-7545、米山子育て支援センター、米山児童館内、熊の子広場、毎週水曜10時半から11時半、0220-55-2313、石越子育て支援センター、石越虹色子ども園内、ふれあい広場、毎週水曜10時半から11時半、0228-24-8511、南方子育て支援センター、南方子育てサポートセンター内、 遊びの広場、毎月5回から6回10時半から11時 0220-58-5558 津山子育て支援センター、津山杉の子子ども園内杉の子広場、毎月3回程度10時から11時半 0225-68-2029 子育て支援センタールンビニー園さぬま保育園内、集まれちびっこ、毎月1回から2回10時から11時半 0220-22-3512 子育て支援センター錦、錦児童館内、幼年クラブ毎週水曜木曜9時半から正午、親子リズム第1、第3金曜10時から11時、赤ちゃん交流広場第2、第4金曜10時から11時、0220-22-8837 森のくまさん支援センターキラキラルーム、毎週木曜10時から11時半 0220-34-4105 共通内容、紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、子育て相談、子育て講座、子育て支援情報など。子育て支援センターは未就学児とその保護者を対象に育児相談や親子の交流の場を提供するなど、子育て家庭への福祉向上を支援する施設です。活動内容の詳細は各支援センターへ問い合わせください。緑の森を次世代へ、市と県は市民参加の新たな森林づくり春の植樹祭の参加者を募集します。植樹祭では誕生記念や結婚記念など皆さんのそれぞれの記念を標柱に記し、植樹する私の記念植樹も実施します。開催日時、23日日曜午前10時から正午、集合場所津山町道の駅津山もくもくランド駐車場、集合時間午前9時半植林場所津山町柳津あざ旧市深畑地内、募集人員植樹祭先着150名、私の記念植樹先着40名、参加料は無料です。申し込み期限12日水曜。申し込み問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係 0220-34-2709。 地震はいつ起こるか予測できませんが、備えることで被害を少なくすることができます。市では木造住宅の耐震診断、耐震改修などの助成事業を実施しています。助成事業の件数には限りがありますので、早めに申し込みください。市が助成する耐震改修事業、事業内容、助成件数をお知らせします。木造住宅耐震診断、専門家による木造住宅の耐震診断に対し、その費用の一部を補助します。6件。耐震改修、壁や基礎の補強、腐食部分の改修などをすることにより、地震に対する安全性を高める工事に対し、費用の一部を補助します。3件。地域集会施設、耐震診断、専門家による地域集会施設の耐震診断に対し、その費用の一部を補助します。1件。耐震改修、壁や基礎の補強、腐食部分の改修などをすることにより、地震に対する安全性を高める工事に対し、費用の一部を補助します。1件。ブロック塀などの撤去、倒壊の恐れがある危険なブロック塀などを取り壊す場合、その費用の一部を補助します。11件。生垣などの設置、危険なブロック塀などの撤去に伴い 新たに塀を設置する場合、その費用の一部を補助します。11件。申し込み期限令和3年12月15日水曜。申請前に工事などに着手すると除斥土対象外になります。工事業者と契約する前に相談ください。問い合わせ建設部住宅都市整備課建築係0220-34-2316。
健康食生活改善推進員養成講座受講生を募集。食は私たちの心身の健康を保ち、さまざまな感染症から身を守るためにも大切です。食を通じた健康づくりを進めるため、食生活改善推進員養成講座を実施します。実施期間5月から令和4年1月全5回。対象者市内在住の20歳以上の人20名程度。講座内容健康づくり講話体験生活習慣病予防高齢者低栄養予防など受講料は無料です。申し込み方法10日月曜まで電話で申し込みください。初回講座日時20日木曜午後1時半から2時半場所市役所南方庁舎。2回目以降は町域ごとに開催します。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。出産や子育てのことなど気軽に話してみませんか。子育てに関わる皆さんが安心して過ごせるように子育て世代包括支援センター事業を開始し、応援体制を拡充しました。お子さんの成長に応じた支援を展開していきます。生活が大きく変わる妊娠から出産、育児についての様々な迷ったや心配など保健師、助産師、栄養士が一緒に考えていきますので気軽にご相談ください。問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。各総合支所市民課健康づくり係。5月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。2日波佐間町渡辺内科クリニック南方町浅野歯科院、3日津山町大友クリニック波佐間町松尾歯科院、4日石越町八島中央診療所東和町東和歯科院、5日南方町サンクリニック豊間町留歯科診療所、9日米山町篠原クリニック中田町留中田佐藤歯科クリニック、16日波佐間町佐藤内科院中田町グリーンヒルズデンタルクリニック、23日波佐間町二平内科胃腸科院中田町雄次郎歯科クリニック、30日豊間町小出院南方町プレミア歯科。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医第2次診療登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ登米市医師会0220-22-2084。月曜から金曜日休日を除く。歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター診療科目内科、外科、小児科原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 5月の心の相談 日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。7日金曜、豊間総合支所13時半から15時半医師、18日火曜、米山総合支所10時から14時臨床心理士、公認心理士、20日木曜、狭間保健センター13時半から15時半医師、21日金曜、中田保健福祉会館13時半から15時半精神保健福祉士、臨床心理士、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半夜間、小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院0220-22-5511。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から022-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応です。0229-24-2267。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
町の話題、タウンズトピックス。9つの町のホットな話題をお届けします。狭間、共鳴版の感謝状贈呈式は3月1日、新田小学校で行われ、県東部土木事務所、登米地域事務所の所長から感謝状が贈られました。宮城県北高速幹線道路の狭間町北方地内にある新大瀬橋に、今回6年生20名が文字を書きました。式では丁寧に思いを込めて書いた文字が共鳴版になり、みんなが笑顔を見せていました。豊間、寺池地区コミュニティ交通死亡事故抑止功労表彰は3月15日、豊間総合支所で行われ、登米市交通安全対策協議会から寺池地区コミュニティ運営協議会へ報上が送られました。平成30年6月17日から交通死亡事故ゼロを継続し、12日で交通死亡事故ゼロ千日を達成しました。当は、東日本大震災震災遺構見学会は3月12日、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館で実施され、12名が参加しました。語り部から被災状況や避難所での生活について説明を受け、いつ起きるかわからない災害への備えや心構えを改めて学んでいました。中田、令和3年中田師団初馬行事無火災祈願は3月7日、石の森安永寺、宝江諏訪神社、上沼八幡神社、浅水長谷寺でそれぞれ執り行われ、登米市消防団中田師団から18名が参加しました。今年は新型コロナ感染防止のため規模を縮小して実施、参加者は地域の1年間の安全を祈願しました。豊里、春の交通安全キャンペーン着ぐるみ作戦は4月8日 JA 宮城登米豊里支店前の県道交差点で実施されました。毎年春の全国交通安全運動期間中に実施されており、着ぐるみの街頭指導が恒例、交通事故ゼロを目指して交通安全を呼びかけました。米山、 米山保育園じゃがいも植えは3月24日、米山保育園園庭内の畑で開かれ、4、5歳児50名が参加しました。学校支援ボランティアが畝立てしたふかふかの畑に大きく育つよう願いを込めた種芋を植えました。秋には焼き芋会や収穫祭をします。石越、石越幼稚園修了式及び閉園式は3月17日、石越幼稚園で行われ、修了時14名と保護者が出席しました。園児は修了証書授与後、見守る保護者を前に元気な声で一人一人別れの言葉を発表しました。昭和44年の開園から50年以上続いた歴史に幕が引かれました。南方。令和2年度登米市南方地区堤防時期枯れ草焼却作業は3月7日、南方町内河川堤防時期で実施され、地区住民約330名が参加しました。作業を通じて、堤防のり面のクラックの有無や欠落、のり崩れがないかなどの安全を確認しました。津山町町巡りマップは、津山地区にオリジナルの観光ガイドがないことから、津山地域振興会が中心となり、地域の見どころを掲載したリーフレットとして作成されました。マップは津山総合支所や市内各公民館、もくもくランドで閲覧できます。
おめでとうございます。祝100歳。石越町熊谷津太夫さん、大正10年3月9日生まれ。若柳町生まれの津太夫さんは、二十歳で石越町に住む叔母と養子縁組。24歳で勝さんと結婚し、5人の子宝に恵まれました。現在はデイサービスでみんなと会えることを楽しみにしています。長寿の秘訣は何でも食べ、くよくよしないこと。100歳のお祝い会では、集まった家族にありがとうと感謝を伝えました。東和町千田半次さん、大正10年3月21日生まれ。半次さんは貞子さんと結婚し、稲作や炭焼きに勤しみながら4人の子供を育てました。できることは何でも率先して実行する半次さん、現在は特別養護老人ホームに入所し、新聞を読んだり、家族から差し入れされたお菓子を食べたり、のんびりと過ごしています。これからの目標は105歳まで生きることです。石越町斉藤美垣さん、大正10年3月27日生まれ。美垣さんは岩手県花泉町出身。石越町で農業を営む寛一さんと結婚し、農業一筋の日々を過ごしました。長寿の秘訣はよく食べ、よく寝て、よく笑うこと。最近の楽しみはひ孫との触れ合いです。美垣さんはまだまだ長生きして世の中をたくさん見て、いつか天国の夫に教えてあげたいと話していました。石越町佐藤節子さん、大正10年3月27日生まれ。岩手県大東町で生まれ、小学校の教員をしていた節子さんは森尾さんと結婚し、4人の子供に恵まれました。キャラメルや練乳などの甘いものが大好きで、缶の練乳は切らしたことがないというほどの甘党です。いつまでもお元気で。
町の若い衆、豊里町菊匠さん28歳、身長と血液型174センチで B 型です。現在は水の寿司で料理人の父から指導を受けながら働いています。料理人を目指したきっかけはもちろん父の影響もありますが、友人に料理を作ってあげた時に言われた美味しいという言葉が嬉しかったからですね。今までは地元を離れ大阪や東京の飲食店で働いていましたが、生まれ育った場所で自分のお店を構えたいという思いが強くなり、登米市に戻ってきました。現在はお店で一品料理やデザートを担当しています。 今年中に全てのメニューを提供できるようになることが今の目標なので、休日も本や動画で日々勉強しています。自分の性格、友人からは明るい性格と言われることが多いです。会話をするときはみんなが楽しい雰囲気になるように意識していますね。趣味はスケボーが好きで、よく近くの公園へ遊びに行っています。他には読書も好きで、最近は渋沢栄一のことについて書かれた本をよく読んでいますね。理想の女性像、愛嬌のある人がタイプで、一緒にキャンプなどに行ってみたいですね。今やってみたいこと、地元の皆さんに楽しんでいただけるようにお店の前で芋煮などを振る舞ってみたいです。登米市について一言、困っている人がいたら助けてあげられるような、誰もが一人にならない登米市になればよいなと考えています。個人でできることは限りがあるので、地域の人たちが世代を超えて関わりを持てる場所があるといいですね。僕と私の夢、波佐間町、斉藤かけるくん、新田小5年。頼りにされる自衛隊員に。僕の将来の夢は自衛隊員になることです。僕のおじいちゃんが前に自衛隊員として働いていて、当時のことを小さい頃から聞いていました。話を聞いているうちに、自衛隊として働くことがかっこいいと思い、憧れを抱いたことが自衛隊員になりたいと思ったきっかけです。また大きな地震が起きた時や大雨などの被害があった時に、困っている人たちのもとへ駆けつけ、ヘリコプターから降りて救助したり、支援物資を届けたりする自衛隊員の様子をテレビで見て、僕もこんな風に困っている人や助けを求めている人の力になりたいと考えるようになりました。僕が自衛隊員になったら、おじいちゃんのようにかっこよくて、みんなから頼りにされる自衛隊員を目指していきたいです。
ふるさとへの思い。在京豊里会豊里町川前出身、多田野正樹さん69歳。北上川に育てられ、私は豊里町関町で生まれ育ち、高卒で某カメラ会社に就職し上京しました。憧れの東京でしたが、勤務地は茨城県の取手市でした。常磐線で上野駅から取手市までの時間がとても長く、東京からどんどん離れていくのが悲しくなりました。仕事の関係で茨城県で22年、宮崎県では9年家族と過ごしました。単身赴任を経てタイや中国へ長期出張、2年余りの海外生活を経験しました。定年後は茨城県に戻り、現在に至っています。今まであちこちに行きましたが、やはり生まれ育った豊里町や石巻市の思い出は特別です。北上川が目の前に見えるところに住んでいたので、夏休みは毎日のように川で泳いで遊んでいました。小学校低学年の頃は堤防の坂で転がり、土や枯れ草をつけて遊び回ったことが懐かしく感じます。この経験が石巻工業高校でラグビーを始めた動機の一つかもしれません。決勝で上野高校に敗れ、念願の花園へは行けなかったものの、部活動の経験が人生の役に立ったと思います。豊里から掛山駅までは自転車で通学、部活で遅くなり暗い夜道を帰宅しました。後半の1年半は気仙沼線が開通し、陸前豊里駅から石巻駅まで電車で通学ができたことは大変ありがたく思っています。東日本大震災の時はなかなか友達の安否が確認できず心配したが、無事が確認できた時は一安心しました。しかし家などの打撃は言葉にならない 悲惨な状況でした。新型コロナが収束したら、被災地で頑張っている友と酒でも飲みながら昔話で笑いたいと思っています。毎年春に上野で開催している豊里会では、来賓者から登米市などが被災地の広報支援をしていることを聞き、頼もしく感じました。豊里会も早く再開し、同郷の人たちと再会できることを願っています。
情報広場催し、市は障害者のある人が生活訓練や作業活動を通じて社会とのつながりを保てるよう、障害者地域活動支援センターを運営しています。障害者地域活動支援センターでは、月1回程度自主作品の販売会を開催します。日時4月28日水曜午前10時から午後2時。場所、中央障害者地域活動支援センター四つ葉ハウス、0220-22-0222。四つ葉マーケット年間予定はお問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。豊米祝祭劇場5月のイベント情報。15日土曜、夏川りみコンサートツアー2021、明かり。問い合わせ、豊米祝祭劇場0220-22-0111。豊米祝祭劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更・中止となる場合があります。募集、住宅入居者を募集します。市営住宅波佐間西大網住宅 B-2号、募集個数 3LDK1 個、豊里下町住宅2号、募集個数 3DK1 個、特定公共賃貸住宅津山柳津4丁目特定公共賃貸住宅1号、募集個数 1LDK1 個。申し込み期限7日金曜期限厳守。申し込み問い合わせ、各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課、住宅係0220-34-2316。企業の概要説明など、就職希望者の就職活動を支援する企業を募集します。募集期限14日金曜、開催日7月2日金曜。場所、豊馬総合体育館。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課企業振興係、0220-34-2706。豊米芭蕉祭俳句大会、俳句作品を募集します。県大の部、事前トーク。
募集、冬季雑営未発表句3句1組。
トーク料1組1000円。応募期限21日金曜。応募先問い合わせ、豊米芭蕉祭俳句大会実行委員会、豊馬総合支所内、0220-52-5051。高校生絵画展 in 豊米市2021作品を募集します。対象者、県内及び岩手県一関市内にある高校の在校生。出品点数1人1点。出品料は無料です。応募期限、出品予定数連絡表、4月26日月曜。出品申込書及び作品、5月7日金曜。展示場所、豊米祝祭劇場小ホール。展示期間27日木曜から30日日曜、午前9時半から午後6時。入場料は無料です。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課地域づくり推進係、0220-22-2173。県では、県内にお住まいの一人親家庭の親や、家父の人が、 自立した生活を送ることができるよう、必要な知識、技術の習得や資格を取得するための講習会を開催しています。講習名パソコン講習ワード2016平日コース、対象者宮城県在住の一人親家庭の親または家父で、全日程受講できる人、日時6月23日水曜から8月20日金曜までの水曜及び金曜、全16回、午前9時から午後4時、場所宮城県母子福祉福祉センター、定員10名、費用教材費検定料として1万6000円程度、受講料は無料です。申し込み期間11日火曜から31日月曜必着。
申し込み問い合わせ、宮城県母子福祉連合会、宮城県母子福祉福祉センター内、022-256-6512。
お知らせ。東日本大震災被災者の水道加入金などを減免。東日本大震災被災者の水道加入金各種手数料の減免措置を令和4年3月31日まで延長します。申請期限令和4年3月31日木曜。申し込み登米市水道お客様センター豊間、0120-531-167。問い合わせ上下水道部経営総務課業務係、0220-52-3311。安全作業で命を守る春の農作業安全運動展開。近年農繁期には過信による操作ミスや慣れから来る農作業の油断が農作業中の重大事故につながっています。正しい機械操作で農作業事故をなくしましょう。問い合わせ産業経済部産業総務課産業総務係、0220-34-2716。農繁期にはトラクターなどから道路に土が落ちることがあります。道路に落ちた泥や土の塊は通行の妨げになるだけでなく、交通事故の原因となる場合もあり、道路法で禁止行為として規定されています。やむを得ず道路を汚してしまった場合は速やかに清掃をお願いします。皆さんが安全で快適に通行できるようご協力をお願いします。問い合わせ建設部建設総務課道路河川管理係、0220-34-2365。米山駐在所の老朽化に伴う建て替え工事が完了しました。新たな米山駐在所での業務は4月7日から開始していますのでお知らせします。問い合わせ佐沼警察署、0220-22-2121。米山駐在所、0220-55-2110。屋外放送設備から流す時報が決まりました。市は令和2年度から防災行政無線の FM 化を進め、本年度中に運用を開始します。現在市内395局の屋外放送設備をハット FM の電波が受信できるよう切り替え作業をしています。災害などの緊急情報についてはこれまで通り市やハット FM から放送します。行政情報や地域のイベント、検診のお知らせなど各町域ごとの情報はハット FM から放送します。また FM 化に伴い、これまで各町ごとに異なっていた定時放送、行政情報の放送時刻を市内統一し、午前7時と午後6時の1日2回の放送とします。これにより屋外の放送と同時に緊急告知ラジオを自動起動し放送します。地方チャイムの時刻、回数やメロディーも市内で統一、1日3回、 朝は午前6時に野原、昼は正午に市民課、夕方は午後5時に家路を放送します。なお地方は緊急告知ラジオを自動起動させての放送はしません。問い合わせ、整備に関すること、総務部総務課防災係0220-22-2091、放送に関すること、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係0220-22-2147、全国瞬時警報システム J アラート、国から配信される情報伝達システムから送られてくる武力攻撃などの緊急情報を屋外放送設備などで確実に皆さんに伝えるため情報伝達試験を実施します。日時19日水曜午前11時ごろ、問い合わせ総務部総務課防災係0220-22-2091、不正大麻消し発見したら連絡を。大麻や一部の消しは法律で栽培が禁止されています。植えてはいけない消しには園芸用と外観が似ている品種があるため注意が必要です。不正大麻や消しは犯罪に利用されることがあります。不正栽培や自生しているものを発見したときは保健所や警察署までご連絡ください。問い合わせ、登米保健所食品薬事班0220-22-6120。年金だより、国民年金保険料納付は納期限までに、令和3年4月分から令和4年3月分までの国民年金保険料は月額 16,610 円です。毎月の保険料の納付期限は翌月の末日です。保険料の納め忘れがあると、不慮の事故が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は保険料が免除・猶予される制度があります。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、令和2年2月分以降の保険料の納付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられていますので、各総合支所・市民課窓口へご相談ください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル0570-003-004、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166。相談、生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。移動相談日程、場所、5月11日米川公民館、5月25日豊里公民館、6月8日石の森ふれあいセンター、6月22日米山公民館、いずれも火曜、時間は10時から16時です。問い合わせ、ソエール止め0220-23-8610。土地の境界問題に関する無料相談会、土地の引っかい境界をめぐる紛争解決の方法について、法務局職員や土地家屋調査士が相談に応じます。日時、毎月第3木曜日、祝日の場合は変更、午後1時半から4時半、場所、宮城県土地家屋調査士会館。申し込み方法、希望日の前週金曜日までに電話で申し込みください。相談料無料です。申し込み問い合わせ、仙台法務局民事行政部不動産登記部門地図整備引っかい特定室0222-225-5752。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。日時、28日金曜午後1時から4時10分、場所、はさま認愛センター、担当、海保津彦司法書士。相談申し込み 0220-58-2116。 2117相談料無料、電話予約を要します。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。夜間納税相談窓口4月5月分日時4月22日5月27日いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。5月の納税固定資産税1期、国民健康保険税1期、介護保険料1期。納期限5月31日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
ズームアップ止め2021。努力でつかんだ最高賞。令和3年用国土緑化運動育児運動ポスター原画コンクール中学校の部特選農林水産大臣賞。佐沼高等学校1年千葉美咲さん。今回の作品はまだまだ手を加えたい箇所があったので受賞と聞いた時は耳を疑いましたと振り返る千葉美咲さん。令和3年用国土緑化運動育児運動ポスター原画コンクール中学の部において全国830校8684点もの応募の中から当時石越中3年だった千葉が最高賞の特選農林水産大臣賞を受賞した。応募のきっかけは美術の先生からコンクールを紹介されたこと。資料に目を通すと募集しているコンクールが3つ並んでいて、すべてのコンクールに応募したい気持ちはあったが、その時点で締め切りまでは残り1ヶ月半、短時間で3作品を仕上げる必要があった。絵には完成がないと話す千葉は、完成まで何度も見直し、色を重ね時間をかける制作スタイル。間に合うだろうかと、幾度も自分に問いかけた。中学では生徒会に所属しながら剣道部では部長としてチームのまとめ役を務めた。描きたいという強い思いを抱く千葉は心を決める。中学の集大成の作品にしようと並行して趣旨も作風も異なる3作品の制作に挑むことを選んだ。国土緑化運動育児運動ポスター原画コンクールは3つのコンクールの中で締め切りが最も遅く、仕上げたのは最後。2作品を仕上げた頃には残された時間はわずかだった。応募作は苗木を育てることで命の源である森林を親から子へ伝え、その循環が未来につながっていくことをテーマに制作。作品は植樹された苗木を母親の手が支え、子供がそっと水をかける構図。苗木や親子の手は授業で習った切り絵で表現。母親の手は実際に自分の母の手をなぞり、ぬくもりを映し出した。一番苦労したのは苗木の上から柔らかに降り注ぐ虹の光、目の細かな網をブラシでこするスパッタリングの手法を用いた。幅の異なる何色もの虹は台紙の形を変え、少しずつずらしながら塗り分けた。奥行きのある森は本物の木をじっくり観察し、リアルな木を描いた。そこに小さなスポンジで淡い緑を何度も重ね、少しずつ濃淡をつけるといった骨の折れる作業を続ける。絵の中心に視線を誘導するように苗木を縁取る白い線が森の緑に入るように仕上げた。時間を置き改めて見直してみると何か物足りなく感じた。緑には赤が入るはずと考えた千葉は、 最後にワンポイントとして小さなテントウムシを苗木に載せた。千葉渾身の作品は審判員の高い評価を得て見事に最高の賞を受賞。他の2作品もそれぞれ県知事賞や県優良賞を受賞した。あるコンクールに向けてやってみたいアイデアがあると話す千葉。頭の中では次のコンクールに向けた構図を描き始めている。
ズームアップ止め2021、令和2年度全国高等学校選抜自転車競技大会出場。古川工業高等学校3年米山町渥美慶太郎さん。令和2年度全国高等学校体育連盟主催の全国高等学校選抜自転車競技大会は3月19日から22日まで開かれ、宮城県代表として古川工業高校3年渥美慶太郎さんが男子競輪に出場した。日本生まれの競輪は柔道に続いて2番目にオリンピック正式種目になった。最大7人の選手が約1500メートルの距離を走り、フィニッシュラインを通過した着順で順位が決まる。渥美が自転車競技を始めたのは高校生になってから。めきめきと頭角を現し、宮城県自転車競技新人大会では200メートルフライングタイムトライアル第1位をはじめ複数種目で好成績を収め、総合3位を獲得。全国大会へ駒を進めた。自身初めての全国大会出場。競輪はスプリント種目としては距離が長く、速さに加えて後半の粘りが求められる。渥美は全国大会に照準を合わせて誰にも負けないほど走り込んだ。迎えた予選、並び順は抽選により出走する6人の中で3番手に決まった。序盤、前を走る体格の良い選手に張り付き、風圧の壁から隠れ静かに周回を重ねた。冷静に追い越しを始めるタイミングをうかがう。レース中盤に差し掛かっても6人の選手はお互いの出方を探り、隊列は1列のまま。渥美がまくりを仕掛けようとした直前、後続の選手が外側から並んできた。ゴールはもう目の前。周囲を囲まれ動けないまま集団でフィニッシュラインを通過。結果は予選第5位。思いがけない収穫もあった。渥美の前を走っていた選手がその後のレースを勝ち進み優勝。全国レベルの選手の戦い方を肌で感じ、勝利への感触をつかむことができた。この悔しさは夏にリベンジしたい。渥美の視線はインターハイを捉えている。 NHK 連続テレビ小説おかえりモネ放送開始に向けて、おかえりモネ先行パネル展、豊間観光物産センター遠山の里では、ドラマの放送に先立ち、あらすじや登米市気仙沼市でのロケ風景、ヒロインの永浦百音を演じる俳優の清原果耶さんのプロフィールなどを紹介するパネルが展示されています。会場、豊間観光物産センター遠山の里内、登米市豊間町寺池桜小路に、営業時間午前9時から午後5時。 NHK の連続テレビ小説104作品目にあたるおかえりモネがいよいよ5月17日から放送されます。おかえりモネは今を生きるすべての人に捧げたい現代ドラマ。登米市と気仙沼市、東京都が舞台となり、 海の町気仙沼に生まれ育ち、森の町登米で青春を送るヒロインが、気象予報という天気にとことん向き合う仕事を通じて、人々に幸せな未来を届けてゆく希望の物語です。市では放送に向けてのぼりやポスター、独自ロゴマークを制作し、市内の観光施設に設置するなど市全体を盛り上げています。番組放送中も NHK と協力し、さまざまな企画を実施する予定です。
ときめき人、地域の歴史を後世へ、南方町松葉老人クラブ。36世帯のみの小さな集落で構成される南方町松葉行政区。そこで活動する南方町松葉老人クラブが、地域の歴史を後世に伝えたいと、地名の由来や文化などを記した探せオラホの宝物を作成した。同冊子は登米市社会福祉協議会の補助事業を活用し、2018年9月から作成を開始。松葉行政区に住み、南方町役場では文化財の事業を担当していたこともある高橋善一さんを中心に、地元住民が集まって編集に取り掛かった。ずっと昔の歴史は資料が少なく、詳しく調べることがとても大変だった、と編集の苦労を振り返る浅野稔会長だが、苦労が多かったけど、長く住みながらも知らなかった歴史、文化がたくさんあることに気づかされた。自分たちにとっても地元のさまざまなことを知るいい機会になった、と目尻にシワを寄せた。新型コロナにより活動できない期間がありながらも、約2年半の編集期間を経て、今年2月に完成し、行政区内の舞子へ配布。方言のページを見ながら、孫と会話が盛り上がったよ、とクラブ会員の一人が声を弾ませた。昔、河川の多かった松葉地区で、見張り番がそこにあった大きな松の木の葉を敷物にし、魚の群れが来るのを見張っていた松葉所の松葉と、松の葉の松葉の2つの意味が込められた地名。現在も地域のシンボルとしてそびえる大きな松の木のふもとには、松よりも大きな地元愛があふれている。上半分に松葉老人クラブで編集を務めた男性2名、女性7名が写っています。
また皆様には繰り返しご迷惑ご心配をおかけしております。この4月からやっと今年度のスタートラインに立てたと安堵していましたところ、またもやコロナ関係で遅れることになりました。皆様には心待ちにしていただいていることをお伺いし、心苦しく思っております。できる限りコロナ対策をさせていただき頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。基本に帰り、手洗い、うがい、マスク着用、3密、換気を守り、自ら行動しましょう。そして一日も早く以前の生活になることを願っております。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、山本千代子、河野典子、西岡陽子、今野春恵、川瀬香織、佐々木町子、佐々木絹子、川島敦子。編集、山本千代子、川瀬香織、川島敦子。以上でお届けいたしました。